高橋は40代の男で、性欲と支配欲に満ちた欲望を秘めていた。彼は人気のない夜道で、一人で歩く OL のミカを見つけ、車で近づいた。ミカは暗い夜道で一人、不安を感じながら歩いていた。助けて、誰か。ミカが助けを求める声を上げたとき、高橋は車を急停車させ、ミカを車内に引きずり込んだ。ミカは抵抗しようとしたが、高橋の力に圧倒され、身動きが取れなくなった。静かにしなさい。俺はお前を欲しいんだ。抵抗しても無駄だよ。高橋は冷たい目でミカを睨みつけ、彼女の口に布を押し込んだ。ミカは必死に抵抗し、涙を流しながら助けを求めたが、高橋は彼女の声を封じ込めた。車内でミカを拘束した高橋は、彼女を自分の部屋へと連れ込んだ。部屋は暗く、薄暗い照明が不気味な雰囲気を漂わせていた。高橋はミカをベッドに押し倒し、両手を縛りつけた。ミカは恐怖と怒りに震えながら、高橋の行動を拒んだ。やめて。私は何もしていない。話してください。高橋はミカの抵抗を無視し、彼女の服をへぎ取った。ミカの白い肌があらわになり、高橋は彼女の体をじっくりと眺めた。ミカは恥ずかしさと恐怖で顔を赤らめ、涙が頬を伝った。お前、可愛い顔してるな。こんなに綺麗な体を見せてくれて、俺は興奮してるんだよ。高橋はミカの胸を撫で回し、彼女の敏感な部分を刺激した。ミカは体をよじらせ、苦痛と快感が入り混じった表情を浮かべた。高橋はさらに彼女の皮膚を指でまさぐり、媚薬を塗り込んだ。これでお前の体は俺のものだ。感じて、もっと感じてくれ。媚薬の効果は徐々に現れ始めた。ミカの体は熱を帯び、股間は濡れ始め、彼女の呼吸は荒くなった。高橋はミカの反応に興奮を覚え、彼女の体を貪るように愛撫した。ああ、ダメ、ダメです。ミカは快感と恥ずかしさに声を漏らし、体をくねらせた。高橋は彼女の反応を楽しむように、さらに激しく愛撫し、舌を絡ませる濃厚なキスを交わした。高橋はミカの体を支配するかのように、彼女の皮膚を激しく舐め回した。ミカは快感に耐えきれず、声を上げて身をよじった。彼女の股間はびしょ濡れになり、高橋の舌は蜜を味わうように動き続けた。ああ、もう、ダメ、いくつ。ミカは絶頂を迎え、体を痙攣させた。高橋は彼女の敏感な部分を刺激し続け、何度も絶頂へと導いた。ミカは快感と恥ずかしさに耐えながら、高橋の愛撫を受け入れた。高橋はミカの体を堪能した後、自分のペニスをあらわにした。それは大きく勃起した肉棒で、ミカは恐怖と興奮が入り混じった表情を浮かべた。俺のものを味わえ。お前の体は俺のおもちゃだ。高橋はミカの口に自分のペニスを押し込み、彼女を犯し始めた。ミカは抵抗しようと口を動かしたが、高橋の力に押さえつけられ、彼のペニスを加え込むことになった。ああ、ダメ、喉が。ミカは苦しそうにうめき、涙を流した。高橋は彼女の喉奥を突き、激しくピストンを繰り返した。ミカは喉の奥に感じる快感と苦痛に耐えながら、高橋のペニスを加え続けた。高橋はミカの口からペニスを引き抜き、彼女の皮膚に挿入した。ミカは痛みに顔を歪め、声を上げて抵抗した。やめて。痛い。お願い。やめて。高橋はミカの抵抗を無視し、激しく腰を動かした。彼のペニスはミカの奥深くまで突き刺さり、彼女の体を貫いた。ミカは痛みと快感が混ざり合う感覚に耐えながら、高橋の激しいピストンを受け入れた。ああ、ダメ、行っちゃう。ミカは再び絶頂を迎え、体を震わせた。高橋は彼女の反応に興奮し、さらに激しく腰を動かし続けた。ミカの体は汗で濡れ、彼女の喘ぎ声が部屋に響いた。高橋はミカの体を支配し、彼女の抵抗をものともせずに、何度も中出しを繰り返した。ミカの皮膚は高橋の精液で満たされ、彼女の体は快感と疲労で震えた。お前、俺の精液をたっぷり受け止めてくれよ。俺はお前を満足させるまで、何度も中出ししてやる。高橋はミカの体をもてあそび、 彼女の反応を楽しんだ。ミカは抵抗する力を失い、高橋のペニスを受け入れ、彼の欲望を満たすための道具となった。何度も仲出しされたミカの体は、高橋の精液で汚され、彼女の顔は涙と汗でぐちゃぐちゃになった。高橋は満足げにミカの体を眺め、彼女の拘束を解いた。お前、今日はよく耐えたな。俺の玩具として、十分に役立ったよ。高橋はミカを解放し、彼女を部屋から追い出した。ミカは震える体で部屋を後にし、暗い夜道に一人、涙を流しながら歩いた。高橋は満足げに笑みを浮かべ、ミカの残した精液を舐め取った。彼の欲望は満たされ、ミカの体は彼の思い通りにもてあそばれた。ミカは恐怖と屈辱に耐えながら、チロを急いだ。彼女は高橋の顔を忘れることはできず、彼の欲望に翻弄された夜を思い出し、涙が止まらなかった。なぜ、私が、なぜこんな目に。ミカは自分を責め、高橋への怒りと恐怖が胸に渦巻いた。彼女はこの経験を忘れることはできず、心の傷として抱え続けることになった。高橋はミカを拉致し、媚薬で彼女の体を支配し、満足するまで仲出しを繰り返した。彼の欲望は満たされ、ミカは彼の玩具として扱われた。この事件はミカの人生に深い影を落とし、彼女は恐怖とトラウマに苦しむことになった。